人の働きの21章です。ここでのメッセージの題は一番優れているもの、一番優れているものです。早速もう一度一節から読みます。私たちは彼らと別れて出発し、コスに直行し、翌日ロドスに着き、そこからパタラに渡った。そこにはフェニキア行きの船があったので、それに乗って出発した。やがてキプロスが見えてきたが、それを左にしてシリアに向かって航海を続け、ツロに上陸した。ここで船荷を下ろすことになっていたからであるとあります。私たちが前回学んだところは、パウロの一行がギリシャからエルサレムへ旅を始めたというところでした。そして五旬節に間に合いたいとパウロは思っていて、足を早めていたんですね。マケドニアを通ってミレトというアジアというか今のトルコの海岸都市ですね、そこにいたんですけれども、時間がなかったのでエペソにいる長老たちをですね、逆に呼んで、そして最後の別れの挨拶をしたわけです。でそこのところで自分の行程を走り尽くすということをパウロは言いました。行程を走り尽くすというのは、生きるのもキリスト、死ぬのもキリスト、全てがキリストとなって生きていく、その姿勢そのものなんだということですね。そのことを学びました。そしてパウロはこのように出版しているわけですけれども、このコスとかロドスとかっていうのはですね、トルコのこうなっているところの島の方ですね、この島のところを通っていって、そしてこのパタラっていうところはこのトルコの南の方にも入っていくんですけれども、そこに着いたらですね、フェニキアっていうのがこのレバノンとイスラエルの海岸のところですね、そこの行きの船が見つかったので、そこに乗ったというわけなんです。まあ、ちょうど確定の電車があったんですけど、特急が見つかったみたいな感じですね。いろんな船がこう走ってる、通ってるんですけども、その急いでるわけですから、これはいいことだということで、いろいろ貨物を乗せている船なんですけれども、それを乗せて そこに乗って、このフェニキアまで行ったと。でキプロスが途中にあるわけですね、島が。でもそこを通り越してですね、シリアに向かって航海を続けてツロに上陸したとあります。でツロというのはレバノンですね、今のレバノンにあたります、イスラエルの北のところですね。そこで船に下ろすことになっていたので、上陸したとあります。そして、私たちは弟子たちを見つけ出してそこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムに登らぬようにとしきりにパウロに忠告した。7日間彼らが待っていたのは、もちろん次の船の便を待っているためです。その間に弟子たちを見つけたってあります。でこの弟子たち、なぜここに弟子いるんでしょうか。実は使徒の働きの11章にこう書かれているんですけれども、さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰も御言葉を語らなかったとあるんですね。ステパノの殉教のことを思い出してください。ステパノが、サンヘドリンの中で神の言葉を語って、それを良しと思わないユダヤ人たちが石打ちにしました。それからエルサレムにある教会に迫害が起こって、人たち以外は散らされていろいろな地方に行ったんです。でその時にただ散らされただけではなくて、御言葉を述べ伝えながら散らされていったんです。そしてこのフェニキアというところにも来て御言葉を述べ伝えたために、ここに弟子たちがいるんですね。そのステパノの殉教のリード指揮を取った人は誰だかご存知ですか。パウロですよ。パウロが賛成の票を投じて、それでパウロがですね、そのステパノのメッセージを聞いたら気が狂ったように神の教会を迫害したんです。それによってどんどんいろいろな地方に兄弟たちが散っていって、そのために福音がユダヤとサマリアの全土にまで行ったわけなんですね。そして今このパウロといいですか、このフェニキアにいる弟子たちが会って、 そして今から読んでいくところはですね、もう本当に愛し合っている兄弟愛に満ちた出会いとなっているわけなんです。神様のされることは私たちの思いをはるかに超えているということがここからわかります。そしてこのツロの弟子たちは御霊に示されてパウロにエルサレムに登らぬようにしきりに忠告しているとあるんですけれども、何を示されたんでしょうか。前回20章を学んだ私たちはそれを知っています。20章の23節ですが、パウロがこう言いました。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることですと書かれています。つまりこのエルサレムでパウロが縛られること、苦しみに遭うことがパウロ自身にだけ示されたのではなくて、他の人々にも示されたわけなんです。公にされたっていうふうに言ってもいいかもしれませんが、そのようにご聖霊が今このパウロ一人の個人に対してですね、こう強くですね、この縄目と苦しみが待っているということをですね伝えて、そしてこのエルサレムの近くにいる人たちにもこう伝わっているということなんですね。ですから、まあ神様にとってはですね、このパウロがエルサレムに行くっていうのは本当に重要な出来事だということがわかるわけですね。けれどもパウロはですね、このようにして、忠告に対して少しも動じていないんですね。次見てください。しかし滞在の日数が尽きると、私たちはそこを出て旅を続けることにしたとあるわけですね。彼らは皆妻や子供も一緒に町外れまで私たちを送ってきた。そして共に海岸にひざまずいて祈ってから、私たちは互いに別れを告げた。それから私たちは船に乗り込み、彼らは家へ帰っていた。このように兄弟愛っていうのがあることが分かると思います。海岸まで来てですね、ちょっと別れをつけ口づけをしたわけなんですね。口づけっていうのは今みたいな形ではありません。私がアメリカにいた時に、ヨルダン人の牧師がいるんですけど、もうほっぺたをくっつけてですね、こうやってもうアメリカに行くとびっくりするのはですね、男でも女性でも男でもですね、みんなこうやって抱きしめるんですね。ハグっていうんですけれども、抱擁するんですね。でもヨルダン人の方はもっと行くんですね。ほっぺたをくっつけ合うんですね。でも私は、本当は口づけもするんだと、けれども他のアメリカ人たちをつまずかしたくないからしないんだっていうことを言ってました。そこまでこうスキンシップって言ったらいいのかな、それがあるわけなんですけれども、まあそういうことで今口づけっていうのが出てきました。
どこにあるの？
なかった？なかったかな？私が読み間違えましたか？間違えましたね。ごめんなさい。間違えましたね。どこかにありますね。どこだかちょっと忘れましたけども。すいません。勝手に話しました。でも、いろんなところには書いてありますね。そして、すいません。いろんなところに書いてます。すいません。ここには書いてません。いろんなところに書いてます。使徒の働きにもたくさん書いてるし、あと、パウロの手紙の中にも聖なる口づけを持って、挨拶を交わしなさいというところがたくさん書いてあります。ですね。それで、次行きましょう。ですね、ツロからの航海を終えてトレマイに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして彼らのところに1日滞在したとあります。ここの、ツロからですね、トレマイっていうのはイスラエルの北の海岸都市アッコっていうところがあるんですけれども、イスラエルにもうすでに入っています。今の現在のイスラエルですね。そして兄弟のところに泊まったっていうんですね。そして、エルサレムに行くまでずっと弟子たちのところで、このようにして宿泊、しているわけですけれども、兄弟たちの間のもてなしっていうのを彼らは受けているわけですね。翌日そこを立ってカイザリアに着き、あの7人の1人である伝道者ピリポの家に入ってそこに滞在したとあります。ピリポが登場しています。あの7人の1人とありますが、覚えてますか？エルサレムの教会において食事の配給で割り当てられた7人の執事のことです。 ギリシャ語を話すユダヤ人がヘブル語を話すユダヤ人に対して自分たちのヤモメがなおざりにされているということを訴えました。そして人たちはずっとそのような食事の配給のことまでも、今までは世話していたんですけれども、これからは御言葉と祈りの奉仕に専念するということで他の人にそれを分担させたわけです。その時に聖霊と信仰に満たされた人、評判の良い7人の人を選び、その一人がこのピリポだったわけです。もう一人がステパノだったんですね。であと5人がいるわけですけれども、このピリポがサマリアの地方に行きました。サマリアの地方というのはサマリア人というユダヤ人が決して付き合いたくない人たちだったんです。混血だったわけですね。ユダヤ人と他の異邦人との混血であり付き合いたくなかったんです。でもピリポはそこに行って御言葉を述べ伝え、多くの人が救いに導かれたわけです。そして今ここにパウロが来ているっていうのも面白いと思いませんか。ピリポはユダヤ人と異邦人の間の壁をですね、こうちょこっと崩した人なんですね。そしてパウロはそのユダヤ人と異邦人の壁を全部崩しちゃった人なんですね。そのように今このピリポとパウロが出会っています。そしてこのカイザリアになぜいるかと言いますと、ピリポがサマリアで宣教をしている時に御霊にこう言われました。ガザのところに行きなさいと言われました。そしてガザのところっていうのはずっと下の方です。サマリアよりもずっと下の方ですね。今パレスチナ地区になっているところですけれども、ガザのところまで行って、そしてエチオピアの宦官に出会ったんですね。そのエチオピアの宦官にイエス様を伝えて、エチオピアの宦官イエス様を信じて洗礼をバプテスマを受けてですね、そしてテレポートしたんですね、御霊によって。ルデアっていうところでしたっけね、ちょっと忘れました。ちょっと忘れましたが、ある地域に行ってですね、そしてそこで福音を述べ伝えてカイザリアに行ったって書いてあります。でその時からずっと、20年ぐらいでしょうかね、カイザリアにいました。滞在してたんですね。この人には予言する4人の未婚の娘がいた。幾日かそこに滞在しているとアガボという予言者がユダヤから下ってきたとあります。ピリポに4人の予言をする娘がいたとあるわけですけれども、アガボが予言を始めています。なんで、この娘さんたちが予言しなかったかっていうのはちょっと私はよくわからないんですね。ちょっと考えたんですけども、女性だからこのアガポが来るっていうことでね、女は予言をしてはいけないっていうのが第一コリント人への手紙に書いてありますから、こう秩序ということを考えて予言しなかったのか、それともアガポが来るから私たちは別に予言する必要ないとか思ったのか、ちょっとわからないんですけれども、このように、この女性たちは、予言をしないでアガポが予言をしました。でこのアガポが以前パウロと、バルナバがアンティオキにいた時ですね、ユダヤから来て、この予言をしたんですね。全世界に飢饉があるよっていうふうに予言をしました。でその通りになってですね、パウロとバルナバが救援物資を送りにこのエルサレムの教会に行ったという話ですけれども、彼がまた出てきています。彼が私のところに来てパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ、異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言った。またご聖霊が今度ははっきりとパウロの行く末を示されております。パウロを縛るのはユダヤ人で、異邦人によって捕らえられるという予言です。でこのアガポですね、デモンストレーションをして神のメッセージを伝えてますよね。このパウロのこの帯を取ってですね、こうやってるわけですけれども、神の預言者というのはよくこうするんですね。預言書を読んでください。例えばエゼキエル書にはですね、とんでもないことが書いてあるんですが、神様にですねこう言われました。エゼキエルよってですね、390日間左脇を横にして横たわり、40日間右脇を横にして横たわりなさいと。その間に、人間の糞で火を焚いて、それでパン菓子を作りなさいという、わけのわからないメッセージをいただきました。 そしてですね、それは実は、イスラエルに対する裁きとユダに対する裁きを警告するためにですね、体を持って示すためにそのような、ジェスチャーをするように命じられたんですけれども、アガボもここでそのように行っているわけですね。他にもイザヤはですね、裸になってずっといたとかですね、いろいろあるわけですけれども、そのようなデモンストレーションをして、このアガボもそうだったんですね。私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になってパウロにエルサレムには下らないように頼んだとあります。私たち、つまりルカも含めてですね、今度はお願いだ、行かないでくれというふうに引き止めたんです。するとパウロは、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと答えた。彼が聞き入れようとしないので、私たちは主の御心のままにと言って黙ってしまった。またパウロは聞き入れませんでした。ここで先ほども出てきたんですが、なぜ弟子たちがパウロを引き止めようとしたのか、またなぜパウロが言うことを聞かなかったのかを考えてみたいと思います。パウロは御霊に言われることを逆らったのでしょうか。どうですか、皆さん、さっきからこう読んでいてですね、御霊にこうしなさいっていうふうに言われてるのに、言っちゃいけないって言われてるのに逆らったっていうふうに思ってるでしょうか。それとも違うでしょうかね。でここで意見が分かれるんですけれども、私は、この弟子たちの方が神様に言われ神様のことではなくて、パウロのことを思っている、人のことを思っているっていうふうに考えてます。なぜかというとですね、ご聖霊はパウロが苦しむこと、縛られることは啓示されましたけれども、言ってはいけないとは何も言ってませんよね。言ってはいけないと判断したのは弟子たちです。パウロはこの啓示を受けて逆に行かなければいけないと思ったんです。受け取り方ですね、神様から示されたことの受け取り方の違いがここで出てきてるわけなんですね。でなぜ弟子たちが言ってはいけないと思ったんでしょうか。それは簡単ですね、パウロを愛していたからですね。パウロが苦しんでほしくない、パウロがそんなところに行って死ぬ危険にあってほしくないと思ったから、彼らは行って行かないでくれっていうふうにお願いしたわけなんです。でこれとっても素晴らしいことですよね。もしパウロに対する愛が何にもなかったら勝手にしろって言ってですね、追い出すかもしれません、適当にしてるかもしれませんけれども、この愛の表れですよね、兄弟愛の表れですけれどもですね、パウロに苦しんでほしくないっていうのは実は彼自身の思いであって神様の御心ではなかったんですよね。パウロが改心した時に主イエス様は何とおっしゃったでしょうか。こういうふうに言われました。しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりですと言いました。苦しまなければならないというのは神様が定めておられたことで、パウロを引き止める理由にはならなかったんです。パウロはエルサレムにおいても主イエス様を証ししなければならないというふうに、確信していたので、神様の啓示に背いてはいけないという思いから、神様を愛して神様に従いたいという思いから彼はエルサレムへと向かっているんです。パウロはコリント人に対してこういうふうに言ってるんですね。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからですって言いました。ですからパウロを追いエルサレムへ追いやったのはキリストへの愛なんですね。イエス様を愛しているから、イエス様に従順になりたいから言ってるんです。で人間的に考えたら本当馬鹿げてるんです。そして他の人たち の判断というのは実に理にかなっていることなんです。そうですよね。けれどもパウロは神様を愛していたんです。 この兄弟たちの忠告よりも神様を愛していて、そして兄弟たちがパウロを思う思いよりも神様を思いを選び取ったわけなんです。これとっても大切なんですね。私がイスラエル旅行に行った時に同じツアーグループの人からですね、こんな質問を受けたんですね。私がずっとアメリカにいてですね、そして日本に戻って日本の伝道が困難だってことを話した後にこう言ったんですけれども、アメリカには日本人たくさんいるじゃないかと。で、私の近所にも英語が話せない日本人がいると。あなたはそれに英語が話せると、なんでアメリカにとどまらないで日本に行ったのかと、もっと効果的じゃないかというふうに言いました。で、確かに効果的なんです。なぜならばアメリカにいる日本人は福音に心が開かれています。ある程度開かれています。違うところにいるからですね、その日本のこの束縛っていうのがないからですね、御言葉を受け入れやすいんですよね。で、なんで戻るのかですね。で、私たちがアメリカから日本に戻るときもいてくれっていうふうに言われました。でも答えはですね、簡単なんです。主がそう言われたからとしか言えないんですね。それしか言えないんです。で、日本人の心が堅くなだっていうのも知っています。そして聖子さんはワイヤムですからよくご存知だと思いますけども、イスラム教国のですねクリスチャンの人口の、パーセンテージと日本人のクリスチャン人口のパーセンテージはですね、実は日本人のクリスチャンの人口のパーセンテージの方が低かったりするんですね。 1% 未満なんですよ。で、福音を語りなさいって神様に言われてるんです。で、これ人間的に考えるとあまりにも馬鹿げてるんです。でも神様はそのようなことを言われるんですね。ですから人間の思いではなくて神様の思いを取っていかなければいけない、神様を愛していかなければいけないということがここからわかるんですね。パウロもそうだったわけです。パウロもエルサレムに行くのは人間的に考えたら馬鹿げてることなんですけれども、そこに行きました。そして次をご覧ください。こうして数日経つと私たちは旅路ごとをしてエルサレムに登ったとあります。これからエルサレムに入りますね。カイザリアの弟子たちも幾人か私たちと同行して古くからの弟子であるキプロス人マナソンのところに案内してくれた。私たちがそこに泊まることになっていたのであるとありますけれども、このカイザリアから、エルサレムって結構遠いんですよ。ヨッパからカイザリアまでがだいたい車で30分ぐらいなんですね。そしてヨッパから、エルサレムまでだいたい1時間ちょっとかかると思うんですね、車で。ですからかなりの道のりだと思うんですね。ですからここで一泊しなければいけなくて、一泊した後でですね、こうエルサレムに行くわけですが、エルサレムに登ったとある通り山をこうずっと登っていかなければいけません。そしてエルサレムに着きました。エルサレムに着くと兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた。素晴らしいですね。どこにいても本当にこのように兄弟愛っていうのがあるのは素晴らしいことです。次の日パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。つまりですね、ここではもっとこう公っていうんですか、もっとこう形式ばったですね、こう集まりになってるんですね。リーダーたちのリーダー会って感じですね。それが今持たれているわけです。彼らに挨拶してからパウロは彼の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出した。彼らはそれを聞いて神を褒めたたえパウロにこう言ったとあります。このように異邦人が救われるということについて本当に彼らは喜んでいますけれども、問題が一つあるっていうんですね。兄弟をご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入っている者は幾万となくありますが、皆律法に熱心な人たちです。ところで彼らが聞かされていることは、あなたは異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に割礼を施すな、慣例に従って歩むなと言ってモーセに背くように教えているということなのです。もちろん彼も間違いですね。パウロはユダヤ人に律法を捨てろというふうには言っていませんね。ですからそれでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私たちの言う通りにしてください。助言をこれから与えます。私たちの中に誓願を立てている者が4人います。この人たちを連れてあなたも彼らと一緒に身を清め、彼らが頭を恐る費用を出してやりなさい。そうすればあなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょうと言いました。 神殿の中で神殿に入るこの清めの儀式を通っていきなさいということですが、この誓願というのがですね、どういう誓願かちょっとわからないんですけれども、旧約聖書というかモーセ五書の中にはナジル人の誓願というのがあります。これはですね、頭を剃ってですね、全部剃るんですね、剃るんです。で、ある一定の期間神様にお捧げするんです。その期間は、ブドウ酒とかですね、強い酒を飲んではいけないことになっています。そして、例えば1週間なら1週間、1ヶ月、30日なら30日という期間が終わった後ですね、少し伸びますよね。で、伸びたのをまた剃るんです。で、その剃った毛をですね、祭壇、神殿の祭壇がありますけれども、その祭壇のところに、置いてですね、あと生贄の動物があります。牛とかですね、羊がいますけど、それをほふったのを一緒に備えてですね、神様に捧げて、私は神様のものになったということを表すんですね。で、これを、やっていたのかもしれません。ですね。そして、信仰に入った異邦人に関しては、偶像の神に備えた肉と血と締め殺したものと不貧困とを避けるべきであると決定しましたので、私たちはすでに手紙を書きましたとありますが、異邦人に対してはこのような決議がもうされましたね。覚えてますか？エルサレムにおいての教会の決議、協議が行われましたよね。異邦人とこの救い、異邦人の救いというのは一体どうなるべきなのかということ。そしてユダヤ人はずっとユダヤ人のみが救われると思ってたんです。だから異邦人はユダヤ人にならなきゃいけないんです。で、ユダヤ人になる方法っていうのは、もちろん生理学的にはユダヤ人になれませんよ。この血縁関係ではなれませんけれども、立法を守ればいいんです。まず割礼が必要なんですよね。そしてその後でこのさまざまなこの立法を守ることによって救いが与えられるっていうふうに思ってたんですけれども、それは違うよとペテロも言ったし、そしてヤコブ自身がですね、こういうふうに決議をしたわけです。私たち自身でさえ律法を守り行うことができなかったではないか。なぜ異邦人にそれをするのか。信仰によってのみ、御言葉を信じる信仰によってのみ、私たちは救われるんですよっていうふうに決議をしたんです。で、今それなんだよ。だけれども、あなたは、パウロよ、あなたはユダヤ人ですもんねっていうことなんですね。ユダヤ人は救われた後にですね、律法を守っても構わないじゃないかと、神様の愛を表明するために構わないじゃないかということをここでヤコブは言いたかったわけなんですね。で、パウロは、その人たちを引き連れ、翌日ともに身を清めて宮に入り、清めの期間が終わって一人一人のために供え物を捧げる日時を告げたというふうに彼らの忠告に聞き従いました。で、これを読んでですね、で、ある人はパウロは妥協したですね。パウロほど、この信仰によって救われる、恵みによって救われるって言った人はいないじゃないかと、なぜここで律法を行うのか、儀式を行うのかっていうふうに言う人がいます。で、私は違うと思うんですね。それ間違いだと思うんです。ローマ人への手紙でこう書いてあるんです。兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさいと言いました。パウロは当然自由な人ですから、このような儀式を通らなくたって何の問題もないわけです。それを感じないわけです。けれども、それを問題に感じる信仰の弱い、信仰の弱い、確信が弱い両親が、こう汚れてしまうようなですね、ユダヤ人の信者たちがたくさんいるわけなんです。で、彼らに対する愛の、彼らを愛するがゆえに、このようにパウロは自分の信仰的な確信をとりあえず横に置いておいて、この儀式を行ったということなんですね。これとっても大切ですね。この彼らを、信者を愛していた、他の仲間をですね、つまずきを置かないようにですね、こう愛していたっていうこの配慮をですね、パウロは行ったわけなんです。そして次をご覧ください。ところが、その7日がほとんど終わろうとした頃、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、全軍士を煽り立て、彼に手をかけてこう叫んだ。イスラエルの人々、手を貸してください。この男はこの民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上、ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、その神聖な場所を汚しています。彼らは前にエペソ人トロピモが町でパウロと一緒にいるのを見かけたので、パウロが彼を宮に連れ込んだのだと思ったのである。これは不信者の方のユダヤ人ですね。イエス様を信じてないユダヤ人がこのように言いましたが、 エルサレムの神殿を汚したと言っております。神殿の中身っていうのはこうなってるんですね。まず、聖女っていうのがありますですね。聖女、死聖女と分かれてるのがですね、ここで祭司が奉仕をするわけですね。そしてその外にですね、旋盤と、祭壇がありますですね。でここのところが祭司が奉仕するところです。でこの祭壇の入り口のところまではイスラエル人が入っていくことはできますけれども、基本的に祭司が奉仕するところです。でその外側にイスラエルの庭というのがあります。ここはイスラエルの男性のみが入ることができるところなんですね。女性は入れません。その外側に女の庭というのがあります。でここにはユダヤ人が入れます。男も女も入れます。女だけっていうんじゃないんですよ、男も女も入れるところということで女の庭と言います。でその外側がですね、異邦人の庭っていうんです。でそこまでは異邦人が入ることはできるんですけども、その女の庭に入るところに異邦人を入るべからずっていう看板があるんですね。でそこにギリシャ人を入れてしまったっていうことで、もう彼らにとってはもうなんていうんですかね、おぞましい考えですね。もうあまりに絶対やってはいけないようなことをやったというふうに考えているわけなんです。けれどもこれは今読んだように間違いですね。このアジアから来たユダヤ人の判断ミスです。こうたったそれだけのことで今このような騒動が起こってしまっているわけです。そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ宮の外へ引きずり出した。そして直ちに宮の門が閉じられた。彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちとを率いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめたとあります。ローマ兵が駆けつけていますけれども、神殿のところに隣接してアントニオ要塞というのがありました。アントニオ要塞でここで監視してるんです、神殿の中身をですね。でなぜかというと、神殿というのはユダヤ人にとってのこう中心ですから、そこでですね騒動が起こってはいけないんですね。で特に祭りの時というのはこう愛国的なこうなんですか、高揚するところで愛国的な感情がこう高揚するときなんですね。そしてローマにとって決して許されないのはこの反逆です。他のことは関係ない、彼らはあんまり気にしないんですけれども、ローマに対する反逆はもう絶対に許されなかったんですね。そこで祭りの時には兵士たちをいつもより多くこう入れてるんですね。で今こうやって怒っちゃったから、もう急いでやってきてですね、一体このパウロ何事が起こったのかっていうのをこう見に来たわけなんですね。で千人隊長は、近づいてパウロを捕らえ、二つの鎖につなぐように命じた上、パウロが何者か何をしたのか尋ねた。このパウロが犯人だと思ったわけですね。二人の鎖につないで、この先ほど読んだ、この鎖につながれるっていう予言がここで成就しています。しかし群衆がめいめい勝手なことを叫び続けたので、その騒がしさのために確かなことは分からなかった。そこで千人隊長はパウロを兵営に連れて行くように命令した。パウロが階段に差し掛かった時には群衆の暴行を避けるために兵士たちが彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の群衆が彼を除けと叫びながらついてきたからである。このように命が、もう奪われそうになっております。兵営の中に連れ込まれようとした時、パウロが千人隊長に一言お話ししても良いでしょうかと尋ねると、とありますけれども、今まではヘブル語でずっとユダヤ人たちが会話してたんですけど、ここでいきなりギリシャ語で話してるんですね。そこで千人たちはこう言ってます。あなたはギリシャ語を知っているのか。するとあなたは以前暴動を起こして4000人の刺客をアラノに引き連れて逃げたあのエジプト人ではないのかと言った。このように千人隊長はこのエジプト人だと思ってたんです。ここでも判断ミスですね。先ほどは宗教的な判断ミスを犯しましたが、ここでは何ですか、軍事的って言っていいんでしょうかね、警察的って言っていいんでしょうかね、分かんないですけども、そのような判断ミスを犯しています。このようにダブルパンチですね。先ほど見てください、ヤコブがですね提案したことをですねパウロは受け入れたんですね。でこういう目に遭っているわけですね。そして先ほどは兄弟たちにエルサレムに行ってはいけない、 言われてですね、いやでも絶対行くって言って行ったわけですね。で人間的に考えるとですね、あこれやっぱりパウロが間違ってるんだっていうふうに思うかもしれません、思うかもしれませんけれども、パウロはそのように受け取っていません。判断ミスですよ。この2つの判断ミスがあるわけですね。でこれ見たら、いやこれはおかしいっていうふうに思うかもしれません。しかしパウロは逆にこれは神の御心って受け止めたんです。次をご覧ください。パウロは答えた。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、れっきとした町の市民です。お願いです、この人々に話をさせてください。わかりますか、福音を語る機会だって思ったんですね。千人隊長がそれを許したので、パウロは階段の上に立ち、民衆に向かって手を振った。そしてすっかり静かになった時、これもすごいと思いませんか。さっきまで殺そうとしていた人をちょこっとこういう手を振ってですね、やっただけですっかり静かになってしまったというんですね。彼はヘブル語で次のように話したとあります。ここから主イエス様の証を始めるわけですね。今人を自分を殺そうとした人に対して福音を述べ伝えようとしているわけですけれども、なんでここまでパウロはこの押し寄せてくるですね苦しみに対してこのような、神様側からの見方っていうんですか、ができるのかっていうのがちょっと不思議だと思うんですね。でここにおいてはパウロはですね、このようなことを考えてたと思うんです。ローマ人への手紙の9章ですけれども、このように書いてあります。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、次です、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから切り離されて呪われたものとなることさえ願いたいのですって言ったんですね。パウロはユダヤ人が救われることをものすごく願っていたんです、祈ってたんです。そして神の愛から決して切り離されないとパウロは断言した後で、このようにキリストから切り離されたものとなりたいと願っているほどユダヤ人を愛していたんです。同胞の民が救われることを愛していたんです。なぜかというと、その後にこう書いてあるんですが、彼らはイスラエル人です。子とされることも栄光も契約も律法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。先祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。そうですよね。ずっと神様のご計画はまず具体的にアブラハムに、ね、示されてからずっとイスラエル人のものでした。イスラエルが受けるものなんです。本当はイスラエルですよ。契約も全部イスラエルに対するもの。先祖もアブラハムもイサクもヤコブもイスラエル人です。そして子とされることもイスラエル人です。そうですね。宝の民と神様は言われました。私はイスラエルを瞳の、私はこの目の瞳ですが、瞳のように守ると言われました。私は恋したうと言われました。ずっとイスラエルに対して神様がずっとですね、もう自分の子供のようにもずっと可愛がってたんです。栄光を表したのもイスラエル人です。イスラエル人に対してですね、神殿の中で神殿の中で神様ご自身が現れてくださったんです。全部栄光もイスラエル人に対してです。なのにメシア、これもイスラエル人から出ました。ユダヤ人ですよ。キリストはユダヤ人ですよ。なのに信じてない。これがパウロにとっては苦しみで悲しみで心の痛みだったんです。そして自分がもしね、彼らが救われるんだったら自分が地獄に行ってもいいというぐらいまで思ったんです。そこで今こういうふうに命の危険が侵されているにもかかわらず、とっさにすぐにこれは神の御心だと思って福音を語る機会にしてしまったわけですね。このようにユダヤ人に対して愛を持っていたわけなんですね。それでこの21章全体をまた思い起こしてください。なぜパウロがここまで頑なにエルサレムに行こうとしていたのか。まず神を愛していたわけです。人の忠告ではなくて、それよりも神を愛していました。神が言われることを一番にしていました。そして信者を愛していました。仲間を愛していたんです。自分の信仰的な確信よりもですね、仲間ですね、この他のクリスチャンたちをですね愛して、つまずきを得ないようにですね、 本当にこうやって儀式とかも守ってたんです。そして今不信者を愛してるんです。不信者を愛す一番の方法って何ですか？福音を語ることですよ。福音を語ることが不信者を一番愛してるんです。何かこういろいろ物理的にすることも大事です。そういう聖書には命じられてますけれども、福音を語ること、罪の束縛からですね解放されてキリストの支配の中に入ることが、最も、この彼らを 愛する表現方法ですね。で、不信者を愛している。ですからパウロを支配していたのは愛であってキリストの愛なんですね。御霊っていうのは信仰によって働きます。御霊に示されたりですね、私たちいろいろ賜物が与えられたりですね、いろんなことがありますけれども、その信仰とかですね、あらゆるものをですね全てコントロールするのがこの愛なんですね。ですからパウロが言ったんです。信仰と希望と愛、その3つで最も優れているのは愛ですって言ったんです。愛が最も大事で、パウロはキリストの愛に駆り立てられているのですって言いました。ですからエルサレムに行ったんですね。私たちが生きていく時にも本当に大事なのがこの愛なんだということですね。それをこのパウロから学んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。なぜここまでパウロをさせたのか、あなたご自身の、イエス様ご自身の愛であることが分かりました。天のお父様、どうぞ私たちがこの見極めをすることができますように。兄弟からの助言を受けることはとっても大切ですけれども、さまざまな事柄の中であなたご自身を愛すること、そしてさまざまな事柄の中で兄弟を愛すること、さまざまな事柄の中で不信者を愛していくこと、どうぞ主よ、私たちがこの一つ一つを見てキリストの愛に満たされ、強烈なこの促しによって私たちが生きていくことができますように、主よどうぞ助けてください。愛の御霊に私たちを満たしてください。そしてこのキリストの証をこのパウロのようにしていくことができますようにお優しくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。